こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。815社17万人を分析して分かった会社から期待されている人の習慣115は、越川真嗣が多数の企業と働く人の行動データを比較し、組織内で継続的に信頼され重要な役割を任される人に見られる日常行動を整理したビジネス実用書である。本書の問題意識は、成果を出しているつもりでも評価に結びつかないという職場の疑問にある。著者は評価を、目に見える最終成果だけで決まるものではなく、周囲が仕事を任せやすいと判断するまでの行動、連絡、準備、関係構築の積み重ねとして捉える115項目という形式は、抽象的な精神論を避け、読者が自らの仕事ぶりを具体的に点検できるようにするための設計でもある。扱われるのは上司への迎合や長時間労働ではなく、顧客価値を優先する判断、集中時間の使い方、悪い知らせへの対応、部署を超えた接点の作り方などである。個人の能力論だけでは説明しにくい評価の差を再現可能な習慣の問題として検討する点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、評価を最終成果だけでなく任せやすさを生む日常行動として捉え直す。本書の中心には、組織から期待される人と努力していても期待を得にくい人の差は能力や成果の量だけでは説明できないという見方がある。仕事の評価には、成果物が出る前の段階で期限を守れそうか、相談に反応してくれるか、問題を隠さないか、相手の目的を理解しているかという観察可能な情報が影響する。つまり周囲は本人の内面的な努力ではなく、共同作業に伴う不確実性を減らす行動から信頼性を判断する。本書が習慣に焦点を置くのはこのためである。一度の大きな成功より準備不足を減らす、必要な相手に早く確認する、相手が判断しやすい形で共有するといった小さな反復の方が任せやすさを安定して伝えられる。これは評価を操作する技術というより、他者の仕事を進めやすくする実務上の配慮として理解する必要がある。また評価の責任を上司の主観だけに返すのではなく、自分がどのような情報を周囲に提供しているかを見直す視点にもなる。成果主義を否定せず、成果が適切に認識されるための行動条件を補う議論である。次に、重要度を優先する2つの仕事の判断で忙しさから価値喪失へ移す。本書は、緊急の社内依頼に追われるだけでは組織や顧客にとって重要な仕事が後回しになると指摘し、重要度に基づく優先順位付けを重視する。紹介される2つの仕事の判断は作業を増やす方法ではなく、目の前の緊急性と中長期の価値を切り分けるための実践的な枠組みである。例えば、顧客への影響が大きい依頼、将来の手戻りを防ぐ設計、意思決定に必要な確認は社内の即時対応より優先すべき場合がある。ここで重要なのは緊急案件を無視することではない。何を先に処理すれば全体の損失や停滞を小さくできるかを明確にし、必要なら関係者へ優先順位を説明することである。本書の考え方は、忙しさを貢献の証拠とみなす職場周回への批判にもなる。処理件数が多くても重要な論点が進んでいなければ価値は限定的である。逆に少数の重要課題に集中する人は、顧客、上司、関連部署が求める前進を生みやすい。読者は日々の予定を急ぎかどうかではなく、誰にどの程度の影響を与える仕事かという基準で棚卸しできる。優先順位を可視化することで、断る、待たせる、委任するといった判断にも根拠が生まれる。さらに、集中しやすい時間帯と移動時間を設計し、準備の質を仕事の質につなげる。本書で示されるゴールデンタイムの発想は、集中力が比較的高い時間を判断、企画、分析など認知負荷の高い仕事に配分することを促す。紹介情報では9時から15時がその目安として扱われているが、要点は全員に同じ時刻を強制することではない。メール確認、定例処理、通知への反応によって細かく注意を奪われる前に成果への影響が大きい仕事を置くという時間設計である。集中時間を守れなければ、重要な仕事は疲労が蓄積した後に回され、判断の質や着手速度が落ちやすい。また通勤や移動の時間についても、自動的に情報を消費するだけでなく、その日の会議、相手の関心、確認すべき論点を整理する準備時間として使う姿勢が取り上げられる。高いスマートフォン充電量の維持も単なる細かな作法ではない。連絡、資料確認、認証、緊急時の対応が途切れないようにし、相手に余計な待機や不安を生じさせない準備の象徴である。こうした項目は些細に見えるが、共同作業では準備不足が他者の時間を消費する。本書は、自己管理を根性論ではなく集中を配分し予測可能性を高める業務設計として扱っている。そして、悪い知らせを認めて受け止める3段階の対話で問題の早期解決を図る。問題発生時の伝え方は、 信頼を大きく左右する本書は悪い知らせへの対応として、まず内容を認識し、次に相手の状況や感情を受け止め、その後に対応を返す3段階のコミュニケーションを示す。ここでの認識とは、相手の報告を途中で否定したり責任論にすり替えたりせず、何が起きたのかを明確に把握することである。需要は問題の重大さや相手の懸念を理解したと伝える段階であり、同意や責任の全面的な引き受けと同じではない。その上で追加確認、代替策、連絡時刻、担当分担といった次の行動を応答する。この順序には実務的な意味がある。悪い情報を聞いた直後に反論や自己防衛を始めると、報告者は不利益を恐れて情報を遅らせたり細部を伏せたりしやすくなる。一方、早期に事実が共有されれば選択肢が残る段階で対処できる。期待される人は常に失敗しない人ではなく、失敗や遅延の兆候を組織が扱える情報へ変換できる人だという理解が導かれる。この方法は上司だけでなく、顧客対応、同僚との調整、部下からの相談にも応用できる。ただし、定型句の使用が目的ではなく、相手が安心して事実を出せる場を作ることが本質である。最後に、偶発的な相談と結論先行の説明で部門間の情報流通を改善する。本書は個人作業の効率だけでなく、席を離れて人と接点を持つことや部署をまたぐ経験を通じて情報の流れを良くする行動にも目を向ける。紹介される調査では、期待される人ほど自席を離れ、廊下などで生じる偶発的な相談が多い傾向が示される。これは雑談そのものを奨励する主張ではない。正式な会議では議題化されにくい懸念、進捗の小さな変化、誰に聞くべきかという情報は短い接触から得られることがある。会いたい相手がいるときに先延ばしせず声をかける姿勢は、確認待ちを減らし、認識のズレが大きくなる前に修正する助けとなる。ただし、移動や交流が目的化すれば集中を損なうため、相手の時間と業務状況への配慮は欠かせない。さらに、本書の3段階プレゼンテーションは、結論、詳細、根拠の順で伝えることで、聞き手が判断の骨格を早くつかめるようにする方法である。最初から経緯を大量に並べる説明は重要点を埋もれさせやすい。結論先行は情報を省くことではなく、相手の判断順序に合わせて構造化する技術である。部門横断の接点と明快な説明を組み合わせることで、信頼は人脈の広さではなく、必要な情報を適切な形で循環させる力として具体化される。結論として、本書は自分なりに努力しているのに評価、信頼、役割の広がりにつながらないと感じる会社員に特に適している。若手や中堅だけでなく、部下との関わり方や部門間連携を改善したい管理職にも、行動を観察可能な形に置き換える視点を提供する。読者が得られる実用的な利点は、優先順位、時間配分、報告説明準備、人との接点を漠然と反省するのではなく、日々試せる単位で点検できることにある。115項目を一度に実行する必要はなく、自分の業務で詰まりを生んでいる領域を選び、小さく検証する読み方が現実的である。類書にも仕事術や評価を扱うものは多いが、本書は根性、成果、話術だけに還元せず、多数の企業と働く人を比較したというデータ思考の枠組みから、期待される状態を支える習慣を集めている点で差別化される。また、上司に吹かれるための技巧としてではなく、顧客や同僚の不確実性を減らし、仕事を前に進める行動として評価を説明するため、過度な自己演出に偏りにくい。もっとも、組織の評価制度や文化の問題まで個人習慣だけで解決できるわけではない。その限界を踏まえても、自分で変えられる行動から職場での信頼を改善したい読者にとって有用なチェックリスト型の一冊である。ご支援いただける場合は、越川真嗣ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。